オープニングトークでございますけれども、はい、今回オタバタケの月一ゲーム会ではですね、ゲームヒロインをフューチャーしようという一応テーマでやりますけれども、このゲームヒロインが絶対持っていなければならないという必要条件を挙げてください。じゃあお願いします。はい、
とりあえず愛嬌とか、
はい、
ツンデレ、
はい、
日本語を正しく使えない言語感覚です。
あーねー、はい、危ないですけどね。はい、ここは僕らのオタバタケということでございまして、このラジオは地方在住のオタクたちがぐんずほぐれつ喋りまくっていく、パーソナリティ年の差20歳、サブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオ、ここは僕らのオタバタケの月一ゲーム会、出口のない迷宮投稿へようこそっての番組でございます。
迷宮、
迷宮です。
なんか最後一文増えた感じがしたのは
気のせいではない。
気のせいですか？
気のせいじゃないよ。いや、気のせいじゃないよ。多分本当だと思いますよ。はい、ゲーム界はだんだんカオスになっていっているんじゃないかなっていうのがありまして、僕の中でちょっと一文付けさせていただきました。はい、
進化中ってよりも
は奈落の底に落ちていってる感じが。
ああ、進化してますよ。
あ、進化なんです
か。はい、カオスの海にもう一回戻って、子供の頃からやりなさいみたいなね、遺伝子レベルでのもう一回回避というかね、そのあたりに
誘拐確保みたいな感じですか。
だんだん自分が何言ってるか分かんないっていうところですね。はい、オタク元締めダーさんと
裸で原付き裸で、
飛車の大好き飛車の1号、
トップロープから父上万歳哲郎で
お願いします。はい、お願いします。
まだ展開の落ち着きなのか。でも今回のテーマがテーマだからな。
1ヶ月前ですからね。はい、というところでございましてですね、今回はゲームヒロインをフューチャーでございます。はい、自分の中でこの女の子が好きとか、このゲームのこの女の子が好き、ヒロインが好きっていうのがあったら挙げてください。
好きっていうのとは違いますが、ものすごく印象に残ったヒロインは一人いますね。
誰ですか？
ファイナルファンタジーのエアリスですか。あれはいつ復活するんだろう、いつ復活するんだろうと思ったら気がしましたよ。
7でしたっけ、エアリス。
うん、7ですね。
7のエアリス。
前髪がすごい人です。なんかボンってなってる人ですっけ。
まああんまり、
まあそうですね、
ですよね。
あれはどちらかというと CG で表現する技術がまだその辺がそうあれぐらいだったっていうか、ま
あ、とりあえず金髪の一本アニメの例えば
なんか
お下げ
はい、お下げですね。はい、
エアリスは金髪じゃねえな、茶色だ。
茶色だったっけ。
ああ、茶色です
ね。後から来たティファニー持ってかれちゃったみたいな感じですけどもね。はい、他
は？それはゲーム、そっち方面の、もう一回ギャルゲーとかそっち方面のヒロインで言うなら、
はい、
あ、でも名前忘れましたけど、この青空に約束をっていうゲームの先生がいるんですよ、
はい、
その人がヒロインでは一番印象に残っているとか好きなヒロインで、普通のゲームだと女の子じゃないんですけど、
はい、
プレツーのアヌビスっていうゲームの 人工知能、
はい、
エイダさんってエイダっていう人工知能がいるんですけど、これがすごい可愛かったっていう。
なるほど
ですね。
ゲームわかりますか。
わかるっていうのはどういう
今言ったのわかりますか。言った先わかりますか。もう君の目がね泳いでたのがすごく印象的だったのでとりあえず突っ込んで、あ、知ってるよなこのアヌビスっていうゲームのエイダっていう子は。
ああ、月面のアヌビスですよね。そうなのね。あれはね、ザクロなしと一緒に同時発売されたのサウンドノベルの
謝るなら今のうちだね。
すみませんでした。わかりません。
僕もわかりません。ということで、
ジョジョは違うんですよね。
というところで、ジョジョとは違う。
ジョジョ違います。
はい。ゲンちゃんは？
僕ですか？
はい。
そうですね。このテーマでずっとこう僕一番最後の順番だったんで考えてたんですけども、
はい、
一番最後に出てきたそのヒロインですか？
はい。
スナッチャーに出てきたメタル。
え？
スナッチャーに出てきたメタル。声がね、小山真美なんですよ。
スナッチャーね、もうだいぶ昔よね、スナッチャーも。
いやー、あのメタルは俺の中では擬人化されたこの女の子というか、そんな感じで、これほど有能なパートナーが一緒に仕事してたらいいんだろうな、みたいな。
なるほどね。
すでに人じゃないのか。
いや、どうなんだろうね。まあいいんだけども、まあこの辺りから始まっていくんですけど、どうつなげていいのか、もうすでにここら辺で迷宮に入りかけてるようなというか、俺たち一見装備なしで走り始めてるからね。まあとりあえずこれどこに出口があるのかちょっとわからない。
ちなみにこれがメタルだ。
だからラージオ
聞いてる人はなんかこうネットとかで調べてくれ。
ググれと。
もうひどい番組だんだん成り下がってるね。本編一生懸命頑張ってるのに。まあね、いろいろね、ヒロインについていろいろありますけども、まあみんな世代が違うわね、やっぱり。うん、
ダーさんはヒロインとかは。
そうだ、言えよ。
ダーさんのヒロインはね、ダーさんね、ドンキーコングの女の子。
ドンキーコングってなんか女の子出てきてましたっけ。
ずっとリハの時に出てドンキーコング、ドンキーコングってあれマジだったのか。
ドンキーコングの女の子ですよ。
あれチンパンジーとゴリラとワニとかしか出ないんじゃないですか。
デイジーとかじゃなくてか。
デイジー確か猿の女の子。
一番最初に出てたドンキーコングって知らないか。ドンキーコングって言って、ほらこういう風に、
樽
ぶん投げるやつだよ。
あ、掴まれてたのがいたような気もしますね。ヘルプミーとか
言って。そうそう、マリオがまだプレイヤーって呼ばれてた頃の女の子。俺あの頃もね、まだね、小学校だったのよ、小学生だったのよ。で一生懸命やっつけて、最後ははしご外して下に落とすっていうね、すごい、今考えると倫理的に問題あるんじゃないかっていう。ドンキーコングね、君たちが知ってる、あの、なんていうか、ドンキーコングとは違う。ダー
さんっていうやつじゃないんですね。
もっと一番最初、初代のドンキーコング。
もうどっとりバリバリのやつ
です。うるせえな。世代的にそうなんだ
よ。ですよね。
まあ、しょうがない。で、ここからフューチャーしていくんですけど、ね、前回やってきた女子キャラの父上どうのこうのっていうことではなくて、
あれ、はい、派生なんだ。
派生ではまああそこから派生してるんですけども、最近みんな、なんかね、この女子キャラについて今思うことがあります？
女子キャラ、あのテレビとかゲームとかってこと。
あ、一応ゲームヒロインに関してですけども、はい、
最近のゲームをやってないっていう。
最近のゲーム、最後にやったゲームなんだ。
最後にやったゲームは今はバルキリープロファイルか。な、確かにレナスは可愛かった
ね。レナス、はい、バルキリープロファイルの女の子ね。
はい、
バルキリープロファイルといえばジェイク・リーナス。
あ、ジェイクさん。あ、
なるほど。
話が、あれ、まさかこれはあまりみんな知らなかったりは。
いや大丈夫だ。
ジェイク、スクエアインク、スクエア。
そうそうそう。勉強勉強するんだ。ハウスカか。もう一度行くわ。
広い。
あれ、あ、そうか。
ジェイク広いんじゃないですか。
ヒロインなのかっていう、一応今日のテーマはゲームヒロインをフューチャーするっていう体でやってるんで、はい。
最近の女の子、とりあえず髪の色がおかしいっていう。
それは昔からだよ。
あ、でも、
大丈夫かな。そっちの方面に行くと大体髪はおかしくなりますよね。
うん、もう初めの頃に行くと、とりあえず女の子ゲームいうかギャルゲー、今週まで言えばときメモですか。
ああ、はい。
とりあえず藤崎しおりの髪はピンク色
だ
と
か。ピンクですしね。
ねえ、
エイジの先の髪は青色だとか。まあ後のキャラクターは覚えてますね。
でもときメモって流行ったよね、あの時さ、90年代の後半ぐらいになるけども。
はい、やりましたね。やりませんでしたけど。
やりませんでしたけど。
そうだよな、一大ブームを巻き起こしたよな。俺のそばでももう随分流行ったぜ。やらんかったけど。
今日分かりました。じゃあ、知った顔する回ですね。分かりました。はい。
いや、知った顔しようにも、誰も一人も知ってる人がいないから。
いや、でもさっきの髪の色の話はあれですよ。やっぱり二次元だから許される的な感じですよね。
ああ、なるほどね。
髪型はでもおかしくはなってますよね。
おかしくはなっている。
ものすごいおかしいゲームありましたよ。
どんな、
今週までないかもしれませんけど、マブラブとかいうゲーム
あれあかんねえ。
あれの髪型ものすごいですよ。なんで固定してるんだろうような形になってますよ、あれ。
またっすね。なんか、もうギャルゲーロゲーとかに行っちゃうともう髪の毛が重力無視ですからね。
なんかさ、あの昔ようこそようこっていうアニメがあったような気がするんだけど、ここにドーナツ2つっていうのが頭の上に
ありましたね。
これで髪の毛ビュッと伸びてるツインテールみたいな感じになってる、
ね、それってどっかの著作権法とかに引っかかる方人じゃないですよね。
誰それ。
どっかネズミとかじゃないですよね。
何ネズミって。
ここにこう
アメリカネズミ。アメリカネズミ。
あ声が妙に甲高い人
です。触んじゃねえそれは。うわーっていうところでね。何ゲームヒロインってやっぱ髪型って結構重要なファクターだと思うんですけども、
うん、最近はなんかアホ毛とかで髪型勝手に動いたりするようなやつもあります
ね。アホ毛？
アホ毛って言ってですね、頭頂部からこうピョリンってなってて、なんか一束どっかに跳ねてて、
うん、
それが意思を持って動くみたいな。
あープインプインプインみたいな、
もう職人みたいな、アンテナみたいな。
うん、なるほどな。アホ毛ってな、表現すげえな。
アホ毛
髪の毛の色って、その、今、その、なんていうかな、たまに見るような、あの、コスプレ関係の人たちのウィークっていうかな、あれが、だいぶ発達してるから、もう違和感ないんだけどね、おじさん的にはね。ただ、変な頭とか思う時あるけども、だってそれは普通なんだよ。
現実にあの色はちょっとやっぱし無理だということは、あの、実写版のセーラームーンが証明しました
ね。あ
ジャパンのブリーチとかでももうかなり無理があるんじゃない
です
か。
そこ触れたらちょっと怒る人が相当すぎるんで、テニスの王様のヤバい方がブリーチのミュージカルを敵に回すとちょっと、う
ん、別にね、あのブリーチのミュージカルを俺は否定するわけじゃないけど、なんかね面白くないね。
言っちゃダメですよ、それ。禁句ですよ、言っとくけど。
しかテニスの王子さんは、お前らテニスしろよとか思う。
それも言っちゃダメですよ。
僕のね、知り合いの女の子が、まあ、劇団関係の女の子が、イケメンがいっぱい出る、
はいはい、
ミュージカルを見に行ったらしいのね。はいはい、それで、何が面白いんだって言ったら、いや、あれは行くのに、意味があるんだと、参加することに意味があるんだというところで、内容はどうなのって聞いたら黙ったよ。
いや、ですね、はい、一回私はテニスの王子様のミュージカルを見に行きまして、見に行って友達の女の子が、
はい、
一緒に行こうって言って、うん、女1男3で行ったんですよ。
はい、どうでした。
おう、
あ、違う、女に男になんですけど、
はい、
興味あるのはその子だけなんですよ。
はい、
でいざ行ってみると、
はい、
まあ、場所は一応伏せますけど、こうそのやるその劇場がある
あります、はい、
でその電車で行ったんバスで行ったんですけど、バス停を降りてこうその一本道をこう行くんですよ、
はい、
そうするとですね、こうもう見えてるんですよ、目の前に劇場が、
はい、
で大通りがポンってあって歩いていくとですね、横の脇道からどんどん女性たちがね出てきて、一応全員がそのそっち系の女性であろう人たちに埋め尽
くす。まあ、見ればわかりますからね。
まあね。
で、驚いたのが、はい、そのいかにもっていう人じゃなくて、すんげえおしゃれな女の人とか、うん、すごいお金を持ってそうなマダムとかもいるんですよ。そんな列の中に男って本当に俺とそのもう一人行ってたぐらいしかいないぐらいのノリで、で会場行ったらもう2階席の一番前だったんですけど、女の人だらけで、あれはすごかったんです。で、内容のいざ始まってちょっと笑うパートがあるんですけど、絶対その笑いが起こるところを勝手作ってくれてるんですけど、そこでもう尋常じゃない盛り上がりが言うとまあ普通に言ってもみんなから失笑を買うようなことが、会場が揺れんばかりのギャーっていうことになるんですよ。
まあ好きな人たちが言ってるから、それはそんなあれでしょう。
見た瞬間にこれは敵に回せないと。はっきり言ってその会場の入り口とかで、そのあれなんなんすよ、なんなんじゃろうなとか言ったら、本当にリアル後ろから刺されるんじゃないかというか。
でもまあね、基本的に否定はしませんけども、 実際自分がどうあの行こうが行くまがなんですけど、あの旗から見てたらあの俺は我々も同じあの無事なんですからねっていうところでフォローは入れておきますけど。
いやものすごい脱線の仕方をしてますね。
いやいやでも大丈夫ですよ、あのどうせ出口ないんですから今回は。
休憩時間の生写真を買うために並ぶ長蛇の列っていう。
あ、体験したのね。
すごかったっす。あれはもうちょっとやばい。いやこれを見て、あーなるほどコミケはこんな感じになるんだろうなっていう、ね、これよりもっとすごいんだろうなっていう。
うん、まあコミケはね、あれはね文化祭だと思ってますけどね。
あ、
はいはい、ちょっと脱線してますけども、はい、あのゲームヒロインについてですけども、あと、まあね、髪の毛の色の話してたのかな。
あですね、うん、むしろ髪型の方
が髪型ですか、はい、
髪型もうなんか
でもそれはデザインするその作家の、まあ、キャラクターで原画とかの趣味というかそれにもよるんじゃないですか。
あ、
なるほど。昔からでもそうでしょ、うん、あるそういうのはあるにはあったし、
ありましたね。
最近だと髪の色とか少し落ち着いたのかな、落ち着いてるんですかね。
落ち着いた、
はあ、なんとなく落ち着いた感じがする気がするんですけど、
俺的には一時ボーンと行ってで現実に近づいてまたボーンと行くみたいな感じ。
何それ、ボーンと行って現実に近づいてボーンって
ボーンっていうのはありえない髪型が、うん、なんていうかこう写実的な絵があり時流行った風潮があってまたボーンに戻ったみたいな。
要するにキャラ絵 CG の方がメインになっていてまたキャラ絵の方になっていたりするようなもうFF シリーズなんか、うん、本当に人のようなそっちの方に近くなってリアルな感じになってきてたじゃない
ですか、うん、でそれが行き着いた先が多分ラブプラスなんですよね。あれはもう完全にヒロインのゲームですもんね。
ラブプラスはやってません。名前は聞いたことあるんですけどね。
あれは何なんでしょう。
何なんでしょうって言われても何なのかな。わかんねえな。
というか最近アニメ調の CG になってきてるじゃないですか。
ちょっと気持ち悪いタイプのね。
もうアイドルマスターなんかがアニメ調な感じで立体的な CG に見えるような。
ですね。とりあえず目の大きさがおかしいのとかもありますからね。
ブリーチ見てるとものすごい違和感ありますよ、あの目の
大きさ。あの、蔵などとか書いてる人の名前は何だったかな、忘れたぞ。
ちょっと待ってください、蔵などですね、
はい。あの人の絵の目の大きさはすげえなと思いますけど。
少女漫画系でいうとクランプなんかは昔はものすごい大きさでしたけどね。
クランプは腰の細さが異常なんですよ。
まあその辺はやっぱ作家作家によっての個性だから、なんとも言えれんな。別に写実的にするバーがいいわけでもねえし、それ言うならほら三田龍介とかもそこまでしなくてもみたいな感じだし、
もうとりあえずモンキーパンチのあの手首足首の細さと
か漏れるだろうお前はその上半身
そのものすっごい古いのが出てきたな。
モンキーパンチ、
モンキーパンチ、はい。
いやでもミネフシコはルパンパート1が一番可愛いと思いますよ。
あの時の藤子さんはやっぱりあの何かね、本当に悪女っていう雰囲気が出てて大人の女性でした、ね、
パート3で何があったって思ってましたけど、
キャラクターデザイン変わりました。はい、
セクシーアドベンチャーの時はね。
セクシーアドベンチャー
回によってもキャラクター変わりましたし
ね
宮崎駿の時とかはね、完全にもう彼の絵でしたんで。
ちゅうかロボット出てきてましたしね、ラピュタの
あのナウシカが出るからね。
ナウシカで違う違うよ、ラムダのこと言ってるのか。
誰？ナウシカですよ。
言うなって。一緒なんだからさ、声優さんが島本さんにやってたんだから。そんなこと言うな。というところでございますけども、はい。
ヒロイン、ヒロインのゲームのヒロイン、はい、でもあれがもし現実みたいな女の子になったら、それはそれで夢はなくなるんじゃなくなる
んですかね。分からんで、あのほら。
FF10 のユーナなんかはいてもおかしくないかな。
でも、まあね、FF のあそこら辺行くともうビジュアルは本当に現実味あふれるっちゃあふれるという。
探せばいるんじゃねえいうぐらいには。
まああのコスプレ会場でいうといっぱいいますからね、あの辺りはね。っていうところで90年代の終わりぐらいに 髪の毛が外れて浮いてる女の子っていなかった？
なんかそれは SF チックなアニメ
だよね、だよな気がするんですけど、
なるとツインテールが分離してるん
ですよ、ね、そう
ポンポンってなって、そうそうそう、もう髪の毛じゃなくなってるっていう、
うん、だから普通髪の毛ってつながってるじゃん、ここが切れてて、それで浮いてる、浮いててまだ髪の毛が出てるっていうデザインがなんかあったような気がするんですけどね、覚えてませんか、なんか気持ち悪いのがあったんですよ気持ち悪いって言っちゃったけど
セーバーマビオネットとか、
あー、ありましたね、
ゲームじゃねえ、
今ちょっとついてる
ね、ことぶけ鹿さんつながりでサイキックフォースとか、
あー、ありましたね、ゴッド、うん、サイキックフォースのあのほら、サイコウォーリアーだったかな、あの女の子
ソニアですか、
ソニアか、あの子も結構印象深いな、印象深いんですけどね、うん、ええ、はい、
でもゲームでヒロインっていうと誰になるんですかね、
パターンがありますよね、やっ
ぱ王道、王道
アクション系のゲームのヒロインは大概さらわれてるし、 RPG 系のヒロインは大概一緒にいるし、
うんですね、
ギャルゲーのやつをとりあえず幼なじみが起こしに来ると
朝起きたら隣に知らない女の子が寝てたり、
そうそうそう、そうそれがツンデレ系だったりするとオープニングトークの僕の発言がもう一遍来てくるんですけどあんたのためにやってるんじゃないんだからねという日本語を正しく使えない言語なんだ、
まあ、なるほどね、
ゲームの主人公は大抵親がどこかにいるか死んでるか単身赴任してるかの
めっちゃ都合が悪いだろ
あの、あんまりおじさんたちエロゲーやらないので、はい、
大抵いませんよ
大抵いませんよ、
まあ、だってほらエロゲーっていうからにはもう最終到達点は決まってるわけだから
まあでもギャルゲーもいな、あ、でも、あ、でもギャルゲーはいないわけでは、
ギャルゲーはいるよ、あ、場合によっては母親すらもターゲットになる
あ鬼畜ゲームですかそれ、
鬼畜ゲームかね、いや、ギャルゲーです、
ギャルゲーだ、ギャルゲーの主人公はみんな鬼畜ですよ、
あー、まあ、いいこと言った、
そりゃもう告白した女の子そのままでやっちゃうようなやつ
なんですか、ね、あー、なるほどねシチュエーションを楽しむっていうのがゲームですよね、
あんたオープンスペースの話をしてるの
あー、でもそういうのがなくて、あ、でもアトラスのペルソナとかは結構あれですね、あのハーレムゲームにできますよ、あれ、
あ、ペルソナね、
確かペルソナ4はやったんですけど、
はい、
出てくる女性キャラクター老婆と看護婦以外は全員彼女にできます、
なるほど、
ペルソナ3はやりましたけどね、ヒロイン同時攻略はできなかったような気もします
。あれ3できませんでしたっけ、ハーレム、
とりあえず1人はちゃんといけましたけど、
ペルソナ2はね、主人公無口であんだけよく喋ってたジャーナリストの女がこの2の、後編になった途端プレイヤーキャラになるもんだから突然無口になるみたいな喋れよお前、
アトラスの主人公は大抵喋らないっていう、
なんかペルソナイトとりあえずリンダを思い出すんやけど山本リンダモノマネ、
え、わかんない、
あれかな、
全員わかんない
今はちょっとわからない、
珍しいことが起きた、
あれじゃあ全然違うゲームやったよ、
いや何をやったの
何をやった
なんかカオスなやつで、確かペルソナ属性で交渉するときにモノマネをするとか喜ぶことをするようなことがあったようななかったような、
それはなんだ、女神転生かな、
いや2でもあったそういうの、
4はなかったです、
ね、2ではあった、
あ、今目絵が今ですか、あの女神の話になってるんですか、
アトラス、アトラス
ゲーム、アトラス系、キャサリンとかどうなんですか、
キャサリン知らないんですよ、とりあえずやらないけど、とりあえずネタバレはやめとこうかなっていう、
キャサリンってまだ発売して
ない、いやもう発売になってます、
ただなんか友達から聞いた話だと、そのヒロインを裏切って浮気をして殺されるゲームとかなんとか
あ、バッドエンディングですねそれ
とかなんとか聞いて、え、何そのサスペンスみたいな、
ヒロインとかね、アクションパズルゲームみたいな感じなんですよ、それで合間合間に自由奔放に生きるのか、もうちゃんと自分の彼女に するのか浮気相手にするのかっていうのでだんだん天秤かけていってエンディングが違うっていうゲームらしいですけどね。やりましたかと言ったら、うん、見てましたっていうところですね。はい。
アトラスのゲームといえば、
はい、
アマデウス。
アマデウス。
クソゲ
ー。言っちゃったよ。
え、あれクソゲーじゃないっていうやつは、ゲームの内容、いや、つまり現実を見てない。あの声優とか、あの、グラフィックの絵だけを見続けて、生きてきてしまったみたいな。ゲーム自体は小人がクリアしてくれたみたいな。
アトラス、でもアトラスは結構ヒロインとしては可愛い人いたりしますけどね。ペルソナとかは特に
声優豪華だったりね。
ペルソナの絵は好き嫌いがありそうな気もしますが、
いや俺は好き、
でも俺も嫌いではない
です、ね、なんで君たち声が少ない、あの下がるアトラスね、
何気に一番今までの中で真面目にやってるんじゃないか
っていう真面目っぽい話よ。
アトラスのゲームで言うと僕はね、新メガテンしかやってないので、
まあ、メガテンからですからね。
メガテンからですね。
メガテンは3を友達と一緒にやってた。
絵で言うと金子さんが好きか嫌いかになっちゃうんじゃない
。ああですね。
メガテンって最初 3D ダンジョンでしたっけ。
そうです、
ね、3D ダンジョン、ファミコンの頃から
ですよね。ウィザード D とかと同じような。
あれより難しかったよね。
それこそ新メガテン先生ってビデオかなんかじゃなかったですっけ。ビデオ、
普通にゲームからですよ。
いや、なんかコンピューターの中かなんかに入るとかなんとか、
アスマ召喚プログラムを渡されただけで別にコンピューターに入るとかはなかったのです。
うん、最初はね、徳間から出た小説からだったんですよ。それがナムコがゲーム化して、で、あそこから悪魔召喚プログラムと合体っていう形になっていって、で、女神転生2になると、当時ね、僕あのその時代で言うと北斗の拳が流行ってた時代なのでなぜかモヒカン頭とかね、変な世界観があってた。
すげー。
で、新女神転生、永井豪先生のデビルマンっていうのを一番最初に話をしないとダメなんじゃないかなと俺は思うんですけどね。
え、じゃあ、あの作家に代わって、あの不動明の、ね、変身シーンがいちいち変わってたっていうところ
いや、それは
服の破れ方とか、このデビルマンに変わっていくプロセスがなんか、
うん、違ったよ
ね、6パターンぐらいそう、
誰が聞きしとんだよ。
こうデビルまた聞いてる人には何事もやり始めた、こういう状態で変身していくやつとか、とにかくフックがバリバリと破れてからこう色がよっこやちょっと変わってこう大きくなっていくやつとか、
でもね、あの当時デビルマンの話いいじゃないか。
デビルマンなんでデビルマンの話だったんですか。
デビルマンにヒロインっていましたっけ。
いるよ。
デビルマンレディ
何
デビルマンレディ
違います違います、
ミキさんじゃないですか。デビルマンのヒロインは見れるし知れる。
うん、デビルマンはミキさんじゃないですか。
そうですね、う
ん、あのなんていうかな、首はねられて、ね、あれ魔女狩りで、最後の時に首だけ抱いて不動明が出てくるっていう原作はトラウマですよ。
ま
あトラウマですよ。
すげえな。
読んでなかったらぜひ読みなさい、はい、というところで、金子さんの絵はどうなんですか皆さん。
金子
カズマですね、はい、
そうですね。
デビルマンじゃないよ。デビル様だよ。
デビル様といえば金子さんでしょ。
はい、
大丈夫か。
はい、
でもあれ結構好きですけどね。
何が。
いや、絵的には、
絵的にはですか。
はい、うん、
なるほど。
どうなんだろう、でも一番可愛いと思った絵って、
アイリス可愛いと思ったな。
アイリス
俺、ペルソナ2の時とかの好きだな。アマデウスも同じ評価だな。
あー、でも1でもな、ヒロインか。ヒロインはどちらかというと俺はガンダムの方にいるんで。
あー、言ってみろ。
ガンダムのアイナ・サハリンとか。
あのビッチですか。
アイナ・サハリンですか。
アイナ・サハリンビッチですか。
アイナって00?
いやいや、08ですよ。
08よ。
あ、はいはいはいはい、はい、
アイナビッチキコさんが。え、アイナビッチですか。
アイナビッチではないと思いますね。
違いますよ。
ニナ・パープルトンの方がビッチですね。
あいつは死ねばいいと
思います。死ねっていうな、死ねっていうな、死ねっていうな。
大丈夫なんですかそれ。
いやいやいや
とりあえず、くたまだかけたらこんなんやね。
でもあのアナベルガトーと関係があったのはなんか進行の途中で勝手に作られたとかなんとかっていうのは聞きましたけど、とりあえずねえよっていう。
まあ、ないわな。
とりあえずねえよって。
うん、あの物語が波状してるって言っちゃいけないんですよ。
とりあえず
ゼロ八はね。
アイーナサファリ、いやゼロ八では絶対シーマ様が広いんですしね。
シーマか。それは
絶対シーマガラハブさんでしょ。
それはドキドキするな。
俺も今ドキドキしたわ。突っ込むのやめときます。あのそこはみんな触らない。
もうゼロ距離から撃たれたあいつが、なかなか派手な散り方をしたあいつが、
結構
シーマさんガンダム4号機に乗ってたやつがね、
意外とシーマさんが好きな人って多いと思うんですけど、リスナーの皆さんは多分同意してくれる人が多いはず。
多いかな。
多いかな。まあ分かんねえけど。
でもやっぱりアイナが一番ですかね。
ガンダムの。
ですね。
あ、ガンダムのヒロインって誰がいいんですか。で、これまだ布石してますけども。
いや、自分はニューガンダムのアムロの恋人。
あ、ニューガンダムの
チェーンだったら。
チェーン、アギ。
チェーン。
はい。
ブライトさんの息子にぶち殺された。
そうそう、ハサウェイに撃ち殺された。
まあミサイル一発でドカンですからね。はい。
まあアルファジーの弱さと言ったらないっていう。
びっくりですけどね。はい。
あれだけ勝てる
のに。そうそうそう。あのビーム兵器には強いんだと思います。多分。でもだから物理的なものには弱かったと。
あ、ランダムのヒロインといえばやっぱりフォーグラサメ。
あー、わかります。
でもゼータの女の人は
みんな唇が青いからダメ。
多分血圧が低いんですよ。
あのね、80年代の後半のファッションはあんなもんなんですよ。
いやー、ゼータのヒロインというか女キャラの人たちはみんな病んでて。みんな病んでて、ロザミーも病んでたな。
ロザミーはうさってかったな。
病んでたな。
それで言うとね、役者のクエスに比べればみんな可愛いもんですよ。
まあまあ、クエスの方が
まだマシに思えるぐらい。ロザミーほんまダメやったよ。
クエスってお前宇宙空間を目をつぶって耳塞いだだけで飛んでいった
んだ。うん、あんたせこいよこれみたいなやつやって。
ああもうね、
まあ、確かに年上に慣れた口を聞く以外を除けばまあまあ見れるキャラクターな気はしますけど。
じゃあきっと。
あ、データではまだ
犯罪臭がする。犯罪臭がする。
私は
じゃあ、じゃあ、リーナ。
妹、中華、あいつも当然出てこなかった
じゃん。でも、結構周りは、あれですね、あの、ガロードの恋人っていうか、あれ、
あの人です。あ、名前だった
ティファーディールとかは、人気高いっすね。
あれは、それなりにいいや
つ。多分、黒髪パッツンが好きなだけなんだと思うんですけど。
その人もいいでしょ。
そうですね。自分も結構あれ好きだった。
いや、でもティファは可愛かったっす
よ。なるほどね。
やっぱ、
あとダブルダイはターン A のローラローラ。
あれは
僕っ子。
僕っ子っていうかパクさんが恋してるから可愛いだけな気が。
ちょっとあれを好きと言ったらヤバいような気がしないでもないね。
だってあの人第1話でスッパラカになって股間を押さえてうずくまってたっていう。
多分分かってるやつは
分かってくれるはずなんですけど、
でもなんか2人ポカーンとしてるような気がするよって。
最近のゲームで思うんですけど、あの鋼の錬金術師のあのアクションゲームでしたっけ、格闘ゲームでしたっけ、あれだったんですけどね、なかなかね面白いんですよ。あれ結構爽快感があって、ヒロイン誰ですかって言ったら、あの僕はね弟を押しますね。
ヒロイン、あれな、でも俺はハガレンでヒロイン、
エドじゃない、いや、どっちだったっけ、
アルですね、
アル、アルはもうあれはヒロイン属性ですよね、どう考えても
。わかります、メタルをヒロインだと言った
。違う、
メタルをヒロイン
だと絵にするとこう。見せられないのがダメ。絵にするとこう。
いや、ただ人外な、体が人じゃないっていう。
本当はこうだけど。
あのラジオ、ラジオ、
本当はこうだけど、絵にするとこう。
ゲンちゃん、ラジオ、ラジオ、
はい、絵師やってます。
はい、とりあえずじゃあ上げときますけども、ラジオです。
これをですか。
ラジオです。というところでございますけど、皆さんあのね、ハードの問題になりますけども、3D になった女子、ゲーム女子ってどう思われます？
3D、3D、
言うのはやっぱり可愛いと思いますよ。
風俗の一種なんじゃないか。
あー、結構深いこと言ってるぞ。
はい。 なるほど。もうあくまでやっちゃうとね。
3D
すごいってね、
うん、ゲームの中で 3D 化するじゃないっていうところですよ。所詮はデータなんですけども、それについて最近まだ変わってるじゃないですか。 3DS みたいなのが出てきたわけじゃないですか。
3DS は
であのコナミさんもまた新しくですね、あの画面の中の恋人のゲームを出すわけじゃないですか。
立体的に揺れたらどうするよ、おい。
そうでは微妙すぎる気がするよな。
もし 3DS で、
はい、
あのラブプラスのプラスプラスとかいう、まあ、仮に出たとして 3D になりますよね。で触れようとしますよね。多分みんな。で結局触れれない虚しさっていうことを考えると。あってはいけないものな気はしますけど。
ああ、なるほどね。
いや、だからそこはもう風俗と割り切る方がむしろ逆に健全。
まあ、むしろその店に行けよ。
行け、まあ金がかかるっていう、どうなんでしょうね。
なるほどね。
でも、もし自分の彼氏が 3DS でそういうゲームをしてるのと風俗行くのって女の子としてはどっちが嫌なんでしょうね。
ちなみにね、これ
風俗行かれる方が嫌だと思う。
嫌なんですかね。
それはそう
か。いいですか。あのとりあえずね、あのちなみにね、この 3DS の、 あのラブプラス対応のやつなんですけども、あの
出る
予定のようですね。はい、ちょっと見切ってみましたけども、ああ出るんだと。それについて皆さんはどう思われますかと。
とりあえず
今度の彼女は立体だよっていうところです。
ここまで来たら。
それが売れるようだと日本ダメじゃない
もん。もうすでにダメだと思ってますけどね。
いやもうとりあえず軽音の CD がもうオリコンのトップを占める時点でなんかすごい申し訳ない気持ちでいっぱいになったっていう。
そう、 3DS でラップラスをやればあんたの嫁も立体に。
多分海外の反応はすごいだろうな。
瞬間もうメイド喫茶あれ時点でもう日本ダメじゃねえ思い始めて、もうあれって風俗だよねとか思うて、
ね、あれは風俗だろ。
まあね、まあ
いやそんなこと言ったら耳かきやって。
確かに
ダメなやつが多いな日本
で。耳かけやっていう。
まあ最終的な結論はですね、あっちに行ってるやつはこっちに戻ってこいよっていうところで、
おお、なんか綺麗に繋がった
ところで、終わりたいと思いますけども、はい、な感じでいいですか。
いや文句はないです
よ。ないですか。はい、
思いがけず文句がない感じになりました。
ということで、まあそういうところで今日終わりたいと思います。相変わらず出口がないこの番組はですね、この番組にも、メールをくださいというところで締めておきましょうかね。はい、どうもありがとうございました。じゃあ次回まで、おたまたけー。